ムのラジオ。ハムのラジオ、
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、予断の許せないハムのラジオの始まりです。今回も約30分間お付き合いをお願いいたします。皆さんこんにちは。JR3QFB サンキューですけどもね、はい、ちょっとね今日はね音のね感じが違うと思いますんでね、何かなということなんですけども、実は大阪の方でね第18回の関西アマチュア無線フェスティバルというのがね、池田市の大阪の池田市のね市民文化会館で開かれております。行われたのは、ね、7月の13日の土曜日と14日の日曜日、今日は、ね、14日の日曜日なんですけれども、ちょっと、ね、いろんなブースとかいろんな方に、ね、ちょっとインタビューしてみたいと思いますので、ね、お聞きいただきたいと思います。
ハムのラジオ。
おはようございます。
おはようございます。どうも。
記念局のね、コーナーなんですけどもね、ちょっとねここで、記念局をやってられる社長の方にねお話聞きたいと思います。まずお名前とコールサインお願いします。はい、
JA3HYV 中谷と言います。よろしくお願いします。
中谷です。よろしくお願いします。
どうもこんにちは。はじめまして。JR3TVH 沢口と申します。
沢口と申します。
はじめまして。もう挨拶の初めて、
ね。なんか昔から知ってるような気がする。
近いコールサインですから。
そうですね。そうなんですよね。ありがとうございます。記念局ということで、ここのコールサインとから移動局と固定局ありますよね。ちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
特別記念局ということで、固定局と移動局とコールサインが違うやつで免許されています。
なるほど。
固定局の方はこの数年ずっと変わらず同じコールサインで 8J3α というのが固定局です。
8J3α ですね。
はい、移動局の方は毎年コールサインが、ね、変わってまして、今年は第18回のカハムということで ローマ数字の18をもじったやつで 8J3 の XVIII と、
は
い、
I
が3つつくというコールサインですね。時々I が2つで I が足らんよという こと言いながらやっております。
なんか長いね。CW ですと点ばっかりですね。はい、ありがとうございます。固定局ということは何ワットなんですか。
最大は1キロワットまで免許されてました固定局なんですね。はい、ですから家では1キロと運用できへんという一山の方も時々運用されに来ます。
そうかそうか。家では200ワットか100ワットというところがやっぱりここで1キロワットドーンと出すと、
でもやっぱり50ワットの部分もありますからね。
弱者の方からですね、皆さんね。はい、機械はどういうのを使いなんですか今は。
IC の756プロとか、それから何だったかな。
IC9100
が、ね、新しいやつですね。そんなやつが、
はい、バリバリの新しいです。はい、周波数はもう下の 1.9 から上
まで。免許上はですね、固定局の 1.9 から200までありますけども、 1.9 と 3.5 は今はアンテナ張ってないんで出れなくて、7から上ですね。
なるほど。張りますよ、希望があれば張ります。
これからでも。
いや、ありましょう。
言ってください。
そうですね。だから皆さん、パワーとからいろいろな周波数出れるということで、移動じゃないわ、固定を運用しに来るわけですよね。
移動局の方ですね、430まで免許されてますんで、1.2は出れないんですけども、あとはそれぞれの地区の担当者が都道府県だと道はね、6府県ですね、各支部で持ち回りで、2、3週間ずつ運用しまして、
関西のエリアの中で各支部の持ち回りということで、
4月の1日が開局式でここでやりまして、でいろんな人来られまして、それでテープカットあと固定局を大体土日毎週、この今日のねこの半分まで毎週私たちは
皆さんオペレ、
皆さんのビジターの方をゲストオペで出していただいて、それであと移動局の方は あの関西本部のね、はい、支部ごとに2週間ずつもうその日から4月1日から分けてどこからから出てます
ね。なるほど、
山の上とか。
なるほどね、素晴らしいですね。だいたい何人ぐらいあのオペレートされてこられるんですかね。
分からんね。
分からんね。
あの多い時は
最後集計してからですね、
まだ集計途中なので、
ね、分からないですね、
まあ、大体1万とかそのぐらい。
あ、そうですか、はい、すごいですね。
固定局でね、
はい、で移動でまたいろいろととこ回ってるから、そうそうすごい局を年やら
カードを作るの大変ですけど、
あ、そうですね、
まあ、あの記念局やから
そうですね、箱全部しますからね、
毎回デザイン違いますので、
はい、もうあの、送るのみで、あの別に送っていただ、あの皆さんから送っていただく
そうです、あの送っていただいた分はあのどうしようかっていうところもありますので、はい、もうワンウェイで一方通行でってやつね、
はい、もう送りします、まあ、やる経由になりますけど、
送っていただくんで、ね、もうご自分だけその毎年違うやつがあります
から、ね、あ、そうかそうか、
よくね、あの同じデザイン違いますかと言われたのたまにあたって、はい、ね、毎回違います。
あ、毎回毎回違うんですね、はい、あ、楽しみですね、毎回集めるの。なるほどね。あの記念曲ということでね、あの、バンドは聞いたかだからあのモードですね、モードはあの CW と SSB という感
じですか、ね、RTTY とか PSK とかからあのサテライトもやってある人が来られたらあの、はい、運用してます
ね。なるほどね。あとあれ DV モード、
はい、あ DV
とか、なるほど、9100あります
ね。なるほどね、
はい、あ、そうか、そうか、もうね、みんな言っていただいたら、
は
い、
なんとでも今ある全ての技術を投入してた、はい、うん、なるほどね、まあ、今もね、あの皆さん楽しくにオペレートされてますんで ね、
今日もたくさんね、
昨日京都 もね、あのメインのフェスティバルの日ですからね、
こっちはログ入力で3台の機器でやってますね。
いや、運用した人が自分で入力すると
一応ね、まあ、でも手挙げて聞いてもらったらあのいつでも、
あ、だからあの一応まずあのケースを外で手掛けてまず書いておいて、でそれあとここで、入力すると。
そうですね、
なるほどなるほど。で分からない人はお手伝いしますよ。
そうですね、まあ、ハムログの勉強にもなる
中心
です。
あ、そうか、そうか、はい、あ、今日もハムログのなんか、
あ、検定ですね。
検定ありますよね、はい、
ね、私は昨日受けてきましたけど、
いかがでしたですか。
あ、あの初級は100点満点です
。あ、すごい、すごいですね。
上級が85点か、
はい、
うん、ね、さすが一山、うん、
さすがどうもありがとうございました。あの今日まだね、はい、あの時間残ってますんでね、頑張ってください。
今日は日曜日ですから、そうたくさんねあのお越しいただいて、
皆さん
盛り上げていこうと思ってますんで、
はいはい、どうもありがとうございました。失礼いたしました、ありがとうございました。
どうも。
カンハムで、いろいろなメーカーブースも、ね、待ってるんですけども、あの今度は、ね、アイコムさんの方の、ブースにお邪魔しております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
名前ともしコールサインございましたらコールサインお願いいたします。
はい、坂口と申しまして、コールサインの方は JF3 の QUT です。
はい、はい、坂口さんですね、よろしくお願いいたします。今日はあのいろいろとね、並んでるんですけどもね、今日の、まあ、目玉といいますか、あの、はい、一番訴求したい、製品というのはどれでしょうか。
そうですね、あの今年のあの正月明けにですね、発売させていただきました IC7100 ですね。
やっぱり7100
ですね、はいはい、やっぱりこれ、こちらの方ですね、若干ちょっとね、うん、出荷が遅れて皆さんにはご
迷惑があるところがあると思うんですけど、もうみんな心待ちにしてますから、
ね、ありがとうございます、
は
い。
はい、簡単にちょっと機械のご紹介だけしていただけますか。
そうですね、はい、まずはやっぱりあの、こちらの方の今回ですね、タッチパネルを、はい、あの操作でですね、使わせていただいたというところではですね、はい、あの以前のですね、7100に比べてですね、あのどうしてもやっぱり使い方がわからないところがあって、それをもうあの目で見て、指で触ってわかるような形で、はい、はい、で開発させていただきました。はい、
それは今 HF から430までですね。
430ですね、はい、プラスあの我々が今ですね推奨させていただいてますあの、ディスタ、
はい、
はい、ディスタの機械の方もデジタル機
械ですね、
はいはい、それのも搭載させていただきました、はいはい、
だからもうこれ1台でもう HF から430まで、はい、オールモードで全て出れると、
はいはい、プラスデジタルもできる、
デジタルもできると、
はい、そういう装置ですね。なるほど、はい、
この評判っていかがですか。
そうですね、皆さんの音がいいという形でですね、はい、はい、 評判が良くてですね、はい、皆さんここには好評いただいております。はい、
音がいいというのはいいですよね。
はい、それとやはり操作性ですね、はい、やはりあの今まであのやはり取り扱い説明書を見なければなかなか分からなかったところ、はい、というのもですね、やはりそういうのをあのなるべくなくそう、はい、まあ、それがまあ
タッチパネルですね
になるんですけども、
はい、だから見て書いてある通りのところを押せばその機能が、得られると、
そういう
感じですね。
そういうことですね。
これは100ワット機でしたですか。
はい、あの100ワット機、50ワット機、はい、それからあのまだ発売はちょっと少ないですけど10ワット機と、
あ、なるほどね、
はい、という形 の, あの、はい、モデルを3種類出す予定です。
なるほど、
はい、はい、出します。はい、
他の製品で今回 の, あの 目玉といいますか。
そうですね、まあ、あ, のあとはそうですね、我々はあのデジタルディスタという感じではあの、年末に発売させていただきました ID51、
あ、51ですね、
はい、
これはスーメーターと430、
そうですね、430と、はい、プラスラジオがついているという形でですね、はいはい
はい、なるほど、ね、あの去年、ね、31が出て早速持ってるんですけれども、ね、はい、あの非常に便利ですね、
はい、皆さん、ね、そうですね、すぐ51が出たんで、はい、ID31 の, あのユーザーさんには大変申し訳ないなと思っているんですけども、はい、
でも、まあ、あの51の方がね、あの他の2メーターも、ね、入りましたんでね、
そうですね、
それはそれでまた、
はい、そうですね、2メーターの同時ワッチ、デュアルワッチ、430のデュアルワッチ、430の FM と430の、デジタルモード、
そうですね、
はい、と、うん、いう形ですね、プラス、ラジオ機能、
はい、はい、もうラジオってどのぐらいの周波数まで聞けるんですか。
すべてであのラジオ、
もう全部聞けるん
です、はい、FM と AM と、はい、はい、ついております。
できるんです。
はい、
それもあのちょっと行った時にね、無線してない時に聞くというのは非常に
そうですね、はい、はい、
なるほど。
あとまあ最近ではですね、今これ ID51 皆さんあまりご存知ではないんですけども、はい、あの一部ですねメモリーの中に山岳の、はい、例えば金剛山とか、はいはい、山頂のですね、ポイントの、はい、位置情報を入れております。
そうなんですか、はい、だから山登りするときに持っていくと非常に便利なわけですね。
そういうことですね、自分の位置情報から相手の山、はい、まあ、山頂登山口、はい、というのが どちらの距離とか、
はいはい、
そうです、方向ですね、そうです、どちらの方角で何キロ先にあるというのが分かるので、はいはい、
そうかそうかそうか、はい、だから、ちょっと木々に隠れて見えなくても、はい、あと何キロ先だよと、
そういうことが、
もう少しだと、
そういうことですね、
なるほど、
はい、そういうことが分かりますし、あとまあロガー機能というのがありまして、はい、自分の歩いていた軌跡というのをですね、はい、あとマイクロ SD に、
はい、ちょっと記録できる
かけますので、あとで帰ってきてパソコンで見れると、はいはい、じゃあ自分がどういうふうに撮ってきたかなというのは、はい、そういうのをですね、後で見れるので、
なるほど、
非常に面白いと思います、
うん、まあ、今日は間違った道を通ったんじゃないのというのも分かるわけですね、
自分の道は、はい、ここの道を通ったと通れたかなという形で、ね、はい、そういうので山岳のですね、山ガールとかもさんもですね、
すごい素晴らしいですね、
はい、はい、はい、人気になっております、はいはい、
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうござい
ます、またこれからもね、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、
失礼いたします。
ハムのラジオ、
カンハムで、メーカーブースさん来てますけども、次はケンゴさんの方のね、お聞きしたいと思います。こんにちは、
はい、
お名前とコールサイン
です。森と言います。
森さんですか、コールサインは。
コールサインは JA4BXU です。
BX、 あ、4から来られてるんですか、はい、ありがとうございます。
公園で今日は。
あ、なるほどなるほど、はい、大変ですね。今日のケンゴさん の, 展示で、でかいのがドカーンと並んでるんですけど、まあ、あえて聞きますけど、何がメインですか。
やはりこの今回今年の、はい、2月末から発売した TS990 シリーズですね、
はい、やはり990ですね、
はい
はい、これのちょっとまあ、リスナーの方にね、分かる感じでなんか簡単にご紹介していただけたらと思うんですけどね、
まあ、こちらにいわゆるパネルがございますけど、やっぱりTS の900シリーズの、はい、一番現代版というか復活を望まれてまして、はい、ちょっとこれが出る前20年ぐらいブランクありまして、はい、まだかまだかと、
なるほど、
もうあるいは日本ではもうこういう無線をやめるのではないかというようなお話がありましたけど、
900シリーズのもう、現在であればこれだと、
そうですね、まあ、それに出すにあたってやはり一番やっぱり新しいことも必要なんですけど、こういう機会になりますとやはり基本的な性能、
やっぱり基本性能はまず重視だと、はい、
これがやっぱり一番ですね、うん、それから、 最近ではいわゆるデジタル処理の技術のこと、はい、
そうですね、もう DSP で音声を処理して、はい、結局我々結局最終的に聞くのは耳で聞きますから、 それで、相手の曲の電波がきっちりと聞けるかどうか、 それが大きいですからね。
そういう従来の、 基本性能に加えて新しい技術を取り入れて、はい、あるいは外観もそうですけれど、こういうディスプレイにすることによって、はい、非常に視覚的な情報が、はい、ストレートに
分かる。そうですね、
はいはい、頭の中でこう、はい、想像して今はどうだこうだと、はい、いうことは必要になってくる。
私これ見てね、初め嬉しかったのが、VFO のダイヤルが、はい、昔のダイヤルの感じでディスプレイされてるんですよね、はい、これが非常に嬉しいですね。
これは設計チームで、はい、やはりこういう方で少し楽しさだとか、はい、それがどうしても入れたい、はい、から昔のメーターだったらこれは今はい、TS-930 風のメーターということで、はい、
そうですね、
どうしてもそういうプラスワンの部分で楽しさが欲しいということで、はいはい、これがなければ単なるデジタル動きだけなので、
まあ、アマチュア無線というといわゆる趣味の世界ですからね、やっぱり使ってて楽しい、
はい、で、
ね、見て楽しい、
そういう
で触って楽しいってね、はいはい、
これはまあ遊びの部分で、はい、これが結果世界中でもこのバニアダイヤルが非常に、はい、好評でした。
受けてますよねこれね、
はい、意外と何でもないものがね良、はい、かったのかなという、はい、
まあ、ちょっとしたことですけれども大きなことですね。
そうですね、
やっぱりこういうところがこの TS-990 の宣伝の文句の中にレジェンド&イノベーションというのがあるんですけど、やはり古い格好とかも継承しながらですね、
継承しながらプラスで新しいものを取り入れていくと、
は
い、重ねていくというのがプラスしていく、
は
い、
そうですね、で基本性能にはもう忠実にそれをもっと磨きをかけたという形ですね、はい、
それから価格ですけど、はい、まあ、どうしても70万台、はい、まあ、ギリギリになったんですけど、はい、70万台でご提供したいというのが最初から の、ね、考え方でして、はい、100万だともう高すぎるということで、はい、ちょっとこういう値段にしたので基本性能を落とさないで、はい、削る部分は思い切って
削っちゃうと、は
い、そういうところがちょっとあるかもわかりません。
でも去年の、まあ、評判では、まあ、100万するんではないかというのは、ね、はい、ずっと言われてましたん で、はい、70万台というのは出た時が、ね、もうみんな大騒ぎでしたよ、
はい、今更100万だともういいやと、はい、70万だったらちょっと考えられるかなというのは、はい、まあ、結果的にですが、はい、ちょうどマッチしたような感じがしていますね、は
い、
これは日本でも何のみならず外国でも、外国のお客様もやっぱりこれでいくと70万台
とやっぱり妥当な値段
だろう、はい、そうですね、よかったなという、
そうですね、はい、非常に楽しい、はい、遊び心もあって、
そうですね、性能もよくて、使っていただければここの奥に隠れているところがどんどん分かっていただけると思います、ね、はい、まあ、直感的に近くではあれなんですけど、なんかをやればやるほどですね、
まあ、使い込めば、はい、まあ、どんどんいいことが分かると、
面白いことになってますし、はい、それから遊びでいろんなことをなさりたい方は例えばフィルターを自分のフィルターで後から組み込めるスペースも空けてあります
ので、そうなんですか、自分でフィルターを作ることもできるわけなんです
か、はい、あるいは、まあ、将来サードパーティーの中が、はいはいはいはい、それも入れられるように、なるほどね、後々少し遊びも入れて楽しんでいただけるようなそういうところも入れてありますので、
だから内部にも拡張性も十分持たせてあると、
ね、
なるほどね、だから今買った時の状態だけじゃなくて、はい、これからもいろいろと、まあ、自分で、はい、まあ、アマチュアの、本領ですよ ね、
そうですね、
発揮できる機会なわけですね。
それから、いわゆるインアウト の、 インターフェースの問題なんですが、はい、これは あの 232C と、はい、それからあの USB,
USB と
これもハブ機能を持った USB
です。あ、そうなんですか、
はいはいはい、
便利ですね。
それからもう一つは LAN、うん、で将来になるとやっぱりこの3つが用意させて、はい、将来のためにですね。
そうですね、まあ、今でも USB はもう我々も欲しいですよね、はい、あの特にあのデジタル通信するときにいつもあの USB ないしは 232C からアダプターをつけてつないでいるのが今まででしたからね。
今では USB とパソコンをつなぐ、はい、それから LAN で違うコンピューターと、はい、それから 232C は例えばステッパーやるようなアンテナデータを、はい、
そうですね、
そういうことが必要になってきますので、はい、やっぱりそこら辺は将来 の, そのインターフェースとしての拡張があるだろうというかその対応が、はい、それも少しは盛り込んでいます。
いやいや大きなことですよ、はい、これね、今までね RS232 はあったけれども その他がないんでというのがね
5年10年先で、まあ、通用するように、はい、そうですね、あの仕上げたつもりではいるんですけど、はいはい、
なるほどな。どうもありがとうございます、はい、まあ、これからもねどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。
ハムのラジオ、
じゃ あ, あのここでねちょっとお便りをね紹介したいと思います。タマさん、J3QBP タマさんからのお便りです。QRV 情報とから FCC のね試験の情報ということでねお便りいただきました。内容はですね、7月25日から30日沖縄本島に旅行に行きます。その際に運用予定ですということでね、はい、来ております。はい、
25日ちょっと間に合いませんでしたけどね、
はい、ええ、でも今実はちょっとリアルタイムでいきますとねちょうどこの、はい、収録してる日が、タマさんのねあの QRV の初日なんて実はね、はい、でこの配信の予定の日がちょうどまだねタマさんが、ね、沖縄行ってる最中なんでね、はい、あのこれ聞かれた方もねあのまた、タマさんのね電波聞こえたらね、はい、呼んであげてください。
ぜひ呼んであげてください。バンドはどこにあってます
、はい、はい、7メガから50メガで出るということです、はい、で実はね今日の、ね、QRV 情報がねあの Facebook に載ってたんですよ。ちょっとご紹介しますとね、はい、夕方のシャックの状況ですということでねあの写真送っていただきましてね、車多分あのレンタカーだと思うんですけどね車に積まれて、私のねこれ欲しいね KX3 ですわ。
いいですね。
いいですね。あの下にね、はい、キーあのスクイーズのキーアがついててね、はいはい、でパワーが少ないんでねあのリニアをつけてらっしゃるみたいですけどね横にあの、はい、パワーアップがありますんでね、はい、まあ、それでね QRV されて今日はあの21メガと18メガで30曲更新しました。
いいですね。なかなか平日なのにね、
はいはい、そうあの駅の道のねあの女村のね、女村っていうかなあの、うん、駅の道でね運用されたそうです。
道の駅ですね。
あ、道の駅、失礼いたしました。はいはいはい、道の駅ですね、
はい。
またねあのこの30日までね QRV されてますんでね、はい、聞こえてましたらね、読んでください、はい、あの Facebook とかね Twitter でもねあのタマさん、QRV 情報流そうと言ってましたんでねそちらの方も注目ですね。
そうですね。それ見ながらぜひ読んであげてください。
はい、ということでからあのもう一方ね、お便りいただきましてね、はい、JN2OFP 山田さん、
はい、
実はあの、ね宮古島移動するということでね、はい、まあ、私が、ね、勘違いしましてね大阪の宮古島とちゃうやんか言ってね。おっとっとっとということで、はいはい、あの宮古島の方でね運用するという、ね、あのお便りいただきました。ちょっとあの、QRV するときにはちょっと間に合わなくてね放送がね間に合わなくて、ね、申し訳ないんですけども、運用レポートいただいてますんでねご紹介したいと思います。
はい、
宮古島での運用についてレポートいたします。7月6日7日はあまりコンディションが良くなくノイズが高く呼ばれているような感じがありましたが、耳が悪く対応できませんでした。呼ばれていた方々申し訳ございませんでしたということです。まあ、ノイズが多いとねどうしようもないですよねこれね。
そうですね、
うん、 それで7月の8日ですね、8日はあのコンディションが非常に良くなったようですね、はい、コンディションが約朝から夜まで21メガ SSB で約430曲ほど更新しました。すごいですねこれ。
すごいですね。
はい、1日で450曲でも大変ですよこれ。21
大変ですね。はい、
はい、もう休む間もなくやってるという感じですね。
そうですね、
はい、7月9日は午前中に数十曲更新して撤収しました。まあ、お帰りの、ね、日だったんでね、これは仕方ないですよね。
はい、
予定より早く撤収したので、予定更新数になりませんでしたと。QRV したバンドは 7MHz と 21MHz の SSB と、のみとなってしまったので、11MHz や 24MHz や 28MHz など、次回に QRV したいと思いますと。から、今回の SSB のみだったんですけどもね、デジタルモードにも挑戦したいということで。
いいですね。ぜひぜひデジタルモード
を、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そういえばタマさんも、ね、デジタルモード、ね、はい、出れれば出ると言ってましたんでね。
あ、そうですか。
はい、
はい、
うん、あの楽しみですね。あの最近の ね, ね、WTO と QFB の
JT60
の、はい、ハマってるものに撮りましたらね、はいはい、楽しみですね。
わ、はい、かりました、はいはい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、よ
ー、ハムのラジオ。
カンハム、メーカーブース八重さんにやってまいりました。おはようございます。
おはようございます。
お名前とコールサインあればコールサインお願いいたします。
八重洲無線の黒田と申します。
よろしくお願いいたします。まあ、ズバリ今回のカンハムでの、目玉商品って何ですか。
そうですね、サプライズとしては今モービル機で、はい、FTM の 400D っていう、
400ですねやっぱり、
がサプライズかなっていう気がするんですが、
いや確かに私サプライズ なんでこんなん出てんのという感じで、
はい、
あ、どういうものなんですか。
モビリティではですね、カラー液晶でなおかつタッチパネルの、TFT のディスプレイを使ってますよ。
はい、OK ですよね、
はい、
OK、ね、あの画面自体もね、
はい、
非常に使いやすく、
ちょっとアマチュア無線の中ではいわゆる SSTV とかですね、
はいはいはい、
まあ、画像を転送できるモードっていうのは過去からあったんですが、はい、もっとちょっとデジタルに進化してですね、使いやすくですね、はい、転送しやすく誰でも使えるようなものっていうところをちょっと目指してるんですね。で、現在この FTM の 400D はデジタルの指針方式ですね、FDMA ですね、のその 3つの通信方式を使っておりまして、4つですね、まずデジタルで 12.5 キロを使用したですね、はい、まず高音質のフルレートを使ったシステムですね、はい、それとそのハーフレートを使って、はい、残りのハーフレートがですね
データを使う、
エラビット補正ですね、エラークレクション補正をかけてまして、はい、これがハーフレートモードですね、デジタルですね。
これってFT1D、FT1D 前発売された、
はい、同じ方式ですね。
それも一緒に符号化されてる、
はい、そうですね、うん、それと、画像を送ったりとか、はい、大きなデータを送るですね、
はい、
高速データ通信モードのですね、
なるほど、
12.5 キロ全部を使ったですね、
はい、
モードですね。
あ、
はい、これはい、
今ちょっとねカタログも教えていただいてるんですけれどもね、
はい、で誰でも簡単にですねアマチュア曲スナップショットツールが使えるというです
ね、は
い、FT1D からのちょっと転送を行ってみますと、
今 FT1D から、FTM400D にねちょっとデータを送ろうとしてます。
そしてカッケースを入れて、
これで先ほど撮った画像を送ろうとしてるわけですよね。
そうですね、
今これで今送信してるわけですね。
赤のマークがつくと、はい、これデジタルのオートモードなんです。
ああ、なるほどね。
でここでデジタルが最初にピッと入ってくると、はい、自動的に変わって
切り替わるわけですね。
ですね、データ通信モードにパッと変わるんです、
はいはい、画像を撮ってでそれを送信すると
今デジタルになろうってこれ自分で変わりました、
はいはいはい、
コールサインが、
あ、コールサインがちゃんと出るわけですね。
出ましたね。
なるほどなるほど。
でここで、正常に遅れてる時は、はい、ちょっと矢印がパッパッパッと出るん
です、ね、あ、はいはいはい、で今これ送信中なんかですね。
これ今 この画像データを受信しているところですね、はい。
まあ、先ほどあのマイクに仕込まれている、ね、あのカメラで画像を撮って、はい、でそれを送信モードにしたと。
そうですね。
でそうすると送信側のコールサインですね、これ、はい、コールサインが出て、で矢印のバーが出てきて受信をしていることを確かに受信していると言っていると。でデジタルモードであるという表示も出ていると。で現在受信中ということですね。あ、だんだん矢印の数が増えてきましたですね。
これが矢印がいっぱいになると、はい、これで画像が転送終わった
と。なるほどなるほど。これで画像が終わったわけですね。
そこでちょっと画像を見るとき
に画像を見ると、ちょっと操作をしますと、
ログってありますから、はい、このログを見ます、ね、あ、
ログを見ますと
今撮った画像が、
あ、この画像がログとして入ってるわけですね。でそれを押すと、あ、出ましたですね。
出ました
ね。はいはいはい。なるほどなるほど。これであれですね、で FT1D の、 カメラ機能というのがもう、
そうですね、
別の無線機で見れると。
そうですね、
はい、なるほどなるほど。いや、FT1D さっき出ましてね、このカメラついてるんですけど、あとどうやって見るんかなと思ってね悩んでたんですよね。
そうですね、まあ、これ自体はタッチパネルなんで、うん、非常にこう使いやすくなってます、はい。例えば、周波数をダイレクトに入れるときとかも
キーボードの形
になるわけですね。キーボードが出てきますので 433.20 エンターと押していただくと、はい、
こういうその周波数に合うと、
そうですね。あとパワーを調整したいときとか、はい、これで調整できます。
もうみんなタッチパネルで簡単に調整できる、はい、ということですね。
でスコープを出したいときとかもこれで、できちゃいますよね。
なるほどなるほど。でスコープのボタンを押すとスコープになると、でそれであと出てくると。
はい、
まあ、ちょっとこれ室内なんでちょっと電波が入りにくいという感じですね。
今アンテナつけてないんで。
なるほどなるほど、ありがとうございます。
でもう一つはこれが FTM の 400G、はい、非常にね、デジタルでも今回の C4FM、はいはい、FDMA という方式使ってますので、高音質で音質劣化がね、はい、非常に少ない。
そうですね、
はい。であと一番のこのデジタルというのも利便性というのが、こう GPS 積んでます
ので、積んで
る
んですね、
積んでます、はい、標準で GPS 積んでますんで、はい、相手との距離か、はい、通話圏内にいるかどうかっていうのが分かるん
ですね、は
い。GM 機能っていうのを持ってまして、はい、これグループモード機能ですね、
はい。
だから仲間内でコールサインをあらかじめこう登録しておけばですね、はい、そこの仲間がどのぐらいの距離にいるっていうのが分かるんです。
分かるわけですね。ああ、なるほどね。便利ですね。
逆にオールっていうのを選択しておきますと、はい、別に最初から登録してなくても相手との距離が分かる。
あ、だから近所にいてる曲がどこに、どのくらいのところにいる
か分かる。同じ周波数でそのグループモードっていう中にいればですね、はいはいはい、分かります。
そうするとやっぱりなんかミーティングしようという時に、はい、みんなが集まってきたら、
ね、もうあいつもあと5分で来るで、
分かるわけです。
そういう形です。
なるほど、ね。
それからランデブーでどっか行くっていうような時にですね、はい、3キロ離れても4キロ離れても、はい、その相手との距離が分かるわけですから、はい、じゃあ先行っとくねっていう形で、はい、10キロぐらい離れても
ここで待ってるよと。
だったら、
なるほど、便利ですね。
そうです
ね。やっぱりアマチュアの世界もどんどんと、まあ、デジタル化高機能化で ね、
そうですね、
便利にどんどんなってきますね、
はい。まあ、そういうですね、新しい遊び方を活用してほしい、はい、
そうですね、
思ってますけどね、うん、はい。
ありがとうございます、
は
い。
まあ、それとあと FTDX の1200
ですね。
先日これ発売になりました、
ね。デートの方でも、ね、出てて、はいはい、デートに行った人間が、ね、はい、言ってましたです、ね、はい。これってまあリスナーの方に、まあ、一言で言ったらどういうふうな特徴になるんですか。
はい、ですね、まあ、この FTDX3000 の弟分でこれ1200って出てきたんですけど、はいはい、一言で言えばですね、FTDX5000、3000のですね、この、超近接のですね、本身除去機能というのはですね、はい、この FTDX1200 でも十分味わえます。
持ってるわけですか。
はい、特に今回ですね、ファーストローカルは40メガを使用してますが、
はい、
まず15キロ、6キロ、3キロというフィルターがですね、はい、これ標準で、
これ持ってるわけですね、
はい。ローフィングフィルターは装備してます、はい。でやはり超近接の多信号特性は、うん、3000譲りでございまして、非常にこの辺はですね、今までの機械と違って、うん、 非常にこう聴感上聞いた信号の周りっていうのが静かですね、
はい、あなるほど、でガサガサガサというのがないわけですね。もうい
やそれはシチュエーションによってはありますけ ど当然、今までの機械と比べるとすごくノイズが少ない、であとその DSP ですね、はい、このチップっていうのは3000と5000と1200っていうのは同じなんです、
ね、同じなんですか、
だから DSP で信号処理をした切ったですね、はい、フィーリングというのは全く5000、3000と同じです
ね。なるほどね、
はい、で、まあ、周波数もこういうレイアウトを変えられたりとかですね、
はい、あ違いますね、これ
そうですね、
同じ機種なんですけれども、
そうですね、あとメーターとか、そういうバーグラフとか、
バーグラフとか、
そういう、
あなるほどね、
形に変えられたり、あと触ったところがポップアップされる機能と、ね、いうか、明るくなる機能がこれ、つきましてですね、はい、こういう
だから何を触ってるかがよく分かるわけですね、
よく分かりますね、
はい、使い勝手も非常に良くなってるわけですね、
そうですね、あと最近やはり人気のスペクトラムスコープ、はい、
スペクトラム
これが大画面で見れるということですね。
はい、そうですね。そうか、こういう大きな画面があるといろんなことができるわけですよね。
そうですね、例えばレシーバーとして BCL 機能として使う場合とか、
はい、どこに
近接、ね、あとスプリット運用ですね、はい、バンド内のコンディションの把握状況ですね、はい、こういうふうに今回FTDX1200 ですね、こういうふうに1200は、レシーバーは基本的に1つしかありません、
はいはい、
まあ、価格帯から言えば、はい、その レシーバーを上手に使ってですね、はい、この ASC という機能を内蔵してます、はいはい、これはオートマチックスペクトラムスコープという略でございまして、はい、このダイヤルを動かした時だけ損印するという、
あなるほどね、
こういうシステムを使ってますね、はい、で実際スペクトラムスコープというのは確かに常に触れてれば楽なんですけど、はいはい、実際に触れてるところっていうのは聞こえないんですね、
はあはあはあ、
例えばこれは3000っていうのはこれリアルタイムでこれ出るんですけど、はい、音出しながら出るんですけど、はい、実際にですね、まあ、当然すごく便利なんですけど、うん、別にこうでなくても実際にここの信号、はい、あいたいたっていうところでこうやって合わせればいいわけですね、いいわけですね、はい、でリフレッシュしたい時にはまた回すという感じ、
はあはあ、ちょっとしたアイデアですけども、
いや大きなアイデア、
大きなですね。
大きなアイデアのつもりなんですよ、ね。
そうですね。なるほど。大きいですね。結構あれですね。別にずっとスキャンしてなくても、
そうですね。
そこが分かればいいわけですからね。はい、なるほど。
でバンドスパンも1メガありますから、はい、非常に7メガは一望できますしですね。はい、当然21
メガあればね。
なんかもですね。
まあ主要なところだったら大体1メガスパンあれば大体大丈夫ですね。
大丈夫ですね。
まあ、特に自分抜いてる、まあ、周辺がどうなってるかというかね、
そうですね、
知りたいんで、
はい、でなおかつその DSP のエンジンは5000、3000と同じ、はい、ですね、300メガですね、はい、2800ミップスっていう非常に高速の DSP
を
積んでますんで、まあ、切れ方にも全然違和感がないですよね、
う
ん、これ
そうですね、まあ、全然ストレスないですよね、
そうですね、
なかなか操作性いいですね、
うん、これがですね、
はい、
ゼロ点ですね、
うん、なるほどなるほど、やっぱりそう、これがやっぱり FTDX と DX という名前がついている由来ゆえんですね、
そうですね、はい、やっぱりね、こう、うん、DX って OM さんたちは思い出深い、
ね、そうですよね、
名称だと思うんですけど、
はい、FTDX5000 からね3000も DX がついて、1200までもちゃんとついたと、
そうですね、うん、まあ、本当にこの本当にですね、この価格帯で非常に
そうですよね、
はい、成功性能な無線機ができたなというふうに思っておりますけど、
はい、まあ、今回の、まあ、HF 帯はこの FTDX1200、
そうですね、
で UV は FTM400D というのが、まあ、一つの大きな
ですね、そうですね、まあ、これを発売を機にですね、 FTDX3000 の方も、はい、これちょっと大型スコープの方にリニューアルアップデートしました、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、まあ、それはちょっと存じ上げませんでしたですね、
まあ、ですね、こういう形で今の3000というのは当然そのアップデートの対応版なんですね、
はい、
これがちょっと新しくなりましたので、
で今回 3000D という番号になったわけですか、
あ、いえいえ、 3000D はもともと D です、
そうですね、
はい、 3000DMDS という
アップグレードしたという形
ですね。はい、そうですね。
なるほど。
で、そうですね、今回これと同時に1200と発売したのがこの SCU17 というですね、はいはいはい、このインターフェースですね、はい、
これパソコンとのインターフェースに、
はい、そのバッチリですね、 USB のバスパワーで起動できまして、はいはい、本体からですね、これパケット用のですね、はい、ケーブルですね、データインアウトですね、はい、キャットっていうのがですね、はい、これUSB1 本で取り出せるようになります。
なるほどね、パソコンとのもう接続も非常に便利
です、ね、まあ、必須品ですよね、
まあ、今まではね、音声の入力とかもう 何本か繋いでましたからね。
そうですね、うん、だからそれがもう USB1 本でできるようになったっていう、なるほど、インターフェースですね、うん、
はい、
大変な人気なんですけど、
まあ、あとは FTTX5000 と9000 のこのシリーズはもう、はい、光り輝いてるわけですね。
ありがとうございます。もう不動の人気でございます、
ね、不動の人気ですよね、はい、今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。皆さんいかがでしたでしょうかね、カンハム2013関西アマチュア無線フェスティバル、まあ、第18回を、ね、迎えたわけですけれどもね、次はね、8月の24、25東京で、ビッグサイトでねハムフェスティバルがありますんでね、そちらにもね皆さん、大勢いらしてください。ハムのラジオでは皆さんのお便りを待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことこんなこと何でも結構です。お待ちしております。今回のね、アマチュア無線フェスティバルカンハムのね感想とかね、いらっしゃった方のねいろいろなお話もね、お便りいただけましたらねいいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。いただいたお便りはね番組の中でもねご紹介していきたいと思います。ブログにはねお知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載しているのですので、ね、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB サンキューでした。73さよなら。